企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード2915東証プライム上場、健康マヨネーズ代表取締役社長島本邦和さんです。島本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
健康マヨネーズの島本でございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。健康マヨネーズは東京都杉並区高井戸東に東京本社を構え、2月に千代田区麹町に移転予定です。マヨネーズ、ドレッシング、卵加工品、サラダ、惣菜などを手掛ける食品メーカーです。業務用を中心に展開し、外食、中食市場で幅広く支持を集めています。では、島本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社はですね、社名が健康マヨネーズですので、まあ、マヨネーズを、作っている会社であることは間違いないんですけど、まあ、取り扱っているのはマヨネーズだけではございません。サラダ、惣菜類、卵加工品、あとマヨネーズ、ドレッシング類で、最近ではやっぱりお客様が人手不足っていうのがありますので、じゃがいもとかを皮を剥いてふかしたもの、さつまいもも同じようにカットしてふかしたもの、こういう下処理をした素材系の商品なども手掛けてまして、幅広い商品を製造販売している業務用の食品メーカーでございます。
ありがとうございます。詳しい事業内容などについてはまた後ほど伺わせていただきたいと思います。まずは島本さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では島本さん、生年月日を教えてください。
1965年12月16日生まれです。
はい、現在おいくつでしょうか。
現在60歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
長崎になります。
あ、そうですか。
はい、
ご自身で子供の頃を振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
まあ、ちょっと一つのことにこう集中すると、こうずっとやってるような、そういう集中してしまうようなタイプだったと思います。
その後進まれたのが長崎大学の水産学部でいらっしゃるんですけれども、はい、どのようなことを学ばれたのでしょうか。
学部が水産学部なんですけど、はい、その中に水産利用学研究室っていうのがありまして、はい、そこはですね、例えばツナ缶を作ったり、みかんの缶詰を作ったり、あと長崎はかまぼこ有名なんですけど、はい、かまぼこを、美味しくするとか弾力を上げるためにどういうふうにしていったらいいかっていう、そういうのをね、研究されてる研究室だったんですね。
あ、そうです。
食品の加工についてそこで学ばせていただきました。
島本さんはもうそのまま健康マヨネーズに、入社されたかと思うんですけれども、はい、最初はどのような部署だったのでしょうか。
最初は、ロングライフのサラダっていうのがあるんですけど、冷蔵しとくと今だと90日開封しなければ日持ちするようなサラダ、ポテトサラダとかツナサラダとかそういうのを持ってまして、まあ、それを、開発する部署、もしくはあとフレッシュの、ポテトサラダとか卵サラダとか、はい、まあ、そういうのを作るフレッシュっていうのは賞味期間がすごく短いものなんですけど、そういうを、お惣菜を作るような部署に配属されました。
どのような気持ちでお仕事には向き合っていらっしゃったんでしょうか。
まず品質ですよね。安心で安全でお客様に食べていただけるような品質っていうところは、先輩方からも十分注意するように、こういうふうにするようにっていうのは指導をきつく、いただきました。で、もう一つは品位っていうのがありまして、はい、健康マヨネーズに 例えばお客様がこういう依頼をしますと、そうするとこのくらいのレベルの商品を作ってちゃんと提案してくるよなっていうレベル感っていうんですか、だからそこを大事にしないといけない、妥協してはいけない、だから中途半端なものを時間がないからって出してしまうと、それが健康さんこのくらいしかできないのってなってしまいますよね。それは絶対にダメだよと、はい、だから品位と品質はもう常に頭の中に入れて仕事してました。
一回一回が非常に大切なものである
そうですね、はい、
その後現在のお立場になられるかと思うんですけれども、現在のお立場になられて社員の皆様にはどのようなことをお伝えになったのでしょうか。
企業理念に心体命と環境と、あと食を通じて世の中に貢献するっていうふうに掲げてるんですけど、これ食っていうのは食べる人とか食べるシーンによってやっぱり心をこう豊かにするとか、ワクワクする感動する、まあ、そういうふうになりますし、食べることによって体がね健やかになってくる、また命を守ることになる、でそしてまあ環境も大切にしていくと、これらを食を通じてね実践していくことで世の中に必要とされる、信用信頼される会社になる、また存続し続ける会社になっていくんだよっていうのを、みんなに伝えてます。
はい、ありがとうございます、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では健康マヨネーズについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの島本さんとの共演をお楽しみください。
御社の主力であるこのマヨネーズドレッシング事業について御社の特徴と強み教えていただきたいと思うんですが、
私は業務用専門でやってるメーカーなんですけど、プロの方たちがやっぱり認めた味とか品質、こういうのを、大切にしてます、で例えばマヨネーズですと、レストランの味マヨネーズっていうのがあるんですけど、こちらは、多分業界の中で一番卵黄が、入ってる、
比率が高い、
比率が高いマヨネーズだと思うんですけど、そういうものと反対に逆に卵が全く入ってないマヨネーズ、ノンエッグマヨネーズっていうのも作ってます。だからそういう幅広い品揃えがあるのと、あと普通マヨネーズってサラダにかけるっていう風になりますけど、私ども例えばポテトサラダとかマカロニサラダとかをこう工場で作るときに機械でこうやっぱり混ぜるんですけど、そういう攪拌に強いお惣菜用のマヨネーズであったり、あとパン屋さんは今度マヨネーズを塗って焼かれますよね、だから温度にも耐えられるようなマヨネーズっていうのも持ってます。で今度は低い方の冷凍しても大丈夫だよっていうようなマヨネーズも持ってます、で、健康マヨネーズがずっと心がけてるのは、マヨネーズをただこう一本持っていってお客さん使ってくださいって言っても、外から見たら同じマヨネーズに見えてしまいますよね。
まあそうですね、
はい、だそれを、ちゃんとお客様の、業態に合ったメニューにして、持っていってこういうふうに使ってみてはどうですか、で食べていただいて実感していただいて使っていただく、これをずっと続けてきてますんで、そういうことで、マヨネーズの強みっていうのが出てきたのかなと思います、
なるほど。御社業務用ということだから、それこそレストランであったり外食産業であったり、あと例えばそこから加工して作られるような会社に納め出たりということで、そういう面でいうといろんなニーズがある。例えば高級レストランだったら普通のマヨネーズじゃなくてちょっと高くてもいいからコクのある美味しいマヨネーズを作ってくれっていうことでいうと、先ほどの卵黄の比率の一番高い、
そうです、
美味しいマヨネーズ、ちょっと高いけどっていうやつですよね、こういうのを提案したり、あとはいろんなやっぱりニーズがその会社にあるから、それにうまく合わせて、その会社が求めるものを提供する、まさにカスタマイズしてオーダーメイドのということですか。
そうですね、
なるほど、そっか。一般的に業務用以外だと今まで消費者商っていうかスーパーで同じものをみんな並べちゃうと思うんですけど、それと違って業務用だから会社様ごとにいろんなものを作ると。
そうですね、
これ結構強いですよね、あともう一つサラダや惣菜などの加工食品分野ではこのロングライフ製品など保存期間の長い商品、これが人気ということなんですけど、
これ冷蔵しておくと、開封しなければ90日日持ちするような、いいですよね、商品なんですけど、 1977年に、はい、初めてこのロングライフサラダっていうのを世の中に健康マヨネーズが出していくんですけど、まあ、その頃はパン屋さんがずっとジャムパンとかパンパンとか販売されてる中に、冬場はポテトサラダとか卵サラダもサンドイッチにして売れるんですけど、夏場はやっぱり怖いじゃないですか。傷んでしまう。でそれでそれに耐えられるようなサラダできないんですかっていうのがきっかけで作ったのがこのロングライフサラダで、1986年には今度ごぼうサラダ、ごぼうってきんぴらで食べるとか煮しめにして煮物にして食べるとかしかなかったと思うんですけど、それをごぼう千切りにして茹でて、うちの和風合わせのドレッシングであえて作るとサラダとして美味しく食べていただけると。だからそういう昔から食べている素材を、サラダに仕立てていくっていう仕事をずっとやってきてるんですけど、かぼちゃのサラダ、レンコンのサラダ、豆のサラダとか、こういうのを、提供しながらですね、食文化を、作ってきた会社かなと思ってます。
今だとそのごぼうサラダとかレンコンサラダとか普通にあると思ってたのが、実は健康マヨネーズが開発していって、今まできんぴらごぼうしかなかったところにこれをサラダとして食べようと、全然違いますよね。
そうですね。
だけど美味しいですよね。
美味しいですね。
しかもやっぱり繊維質が多くて、やっぱ健康を気にする人にとってはこれを食べようという形で選びますよね。
そうですね。
やっぱ選ばれる製品を作る、これがやっぱり健康マヨネーズの強みですか。
あ、そうですね。ありがとうございます。
あとはやはり国内というところで言うと、どうしても日本人が減っていっていると、そうするといくらなんでも食べる量はそんなに増えないので、やっぱ海外展開、ここが結構重要になってくるんですけど、マヨネーズやサラダの質が順調とのことなんですけど、今注力している地域や今後の戦略教えていただければと思うんですが、
北米とか、あと東南アジア、オーストラリアっていうのが私ども注目してて、実際に売り上げも伸ばしている地域ではございます、で先ほどのレストランの味のマヨネーズであったり、ちょっと甘いんですけどごまのドレッシングっていうのが各国、好評いただいてますんで、それが定番の商品になってます、で今では、チリ味、ちょっと辛いチリ味のマヨネーズとか、あとごまをマヨネーズにあえたごまのマヨネーズであったりとか、こういうものもちょっと提供させていただいてまして、海外ではお寿司ブームですよね。で巻き寿司が結構
出
るんですけど、それにこう上にこうマヨネーズのソースみたいな、
ですよね、日本人だとお寿司にマヨネーズ
って、って思いますけど、海外はああいうふうにこう使えるような辛いのとかごまの味とかマヨネーズとか、そういうのを提供させていただいてます。
本当に御社の場合ニーズに合わせて求められるものをきっちり安心安全でしかも美味しく作る、これ結構大変ですよね。
ありがとうございます。
このやっぱ技術開発力、これが本当にこの健康マヨネーズの強みだからこそずっと生き残ってきたということですか。
そうですね。ありがとうございます。
御社の今後の成長戦略、改めて教えていただきたいんですが。
まず基盤事業、今ある事業については、やっぱりブランド価値を上げていくとかですね、商品の価値を上げていくことによって、拡大をやっぱりしていかないといけないなというのが一つ、で先ほどの海外の事業ですね、こちらは、輸出を拡大していくというのもありますし、海外の拠点という構想もね、持ちながら今進めております。あと今度通販、EC 事業ですけど、お客様に直接こう商品をお届けできるということで、ここも注力して、進めておりまして、
例えばリスナーの方が買いたいと思うとどうすればいいんですか。
私どもの健康マヨネーズのホームページの中に入っていただくと、通販のサイトがございますんで、そこからお買い求めできます。
そこからごぼうサラダとか先ほど聞いて美味しそうだと思ったら買うことができるということですか。
お買い上げいただけます。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
日々精進っていうふうに考えてます。でやっぱり私は入社して、技術畑の中に入っていくんですけど、缶詰とかの勉強してたんですけど、このチルドの商品っていうのの知識は全くなかったと、その中から日々学んでいくと、そういうので、社内の技術っていうのはある程度、身につけましたと、次は今度料理人の方たちとこう会うようになるんですね、例えばイタリア料理の、シェフであったりとか、 中華のシェフ、うん、あと日本料理も和食もねやっぱ教えていただいた、うん、だから新しくそこで和食を勉強しました、うんうん、でその後は今度原料やっぱり自分たちが使ってる原料を勉強しないとなと、だから原料実際に畑に行ったりとか加工場行ったりして原料を勉強しました、うんうん、まあ、そんなことをしながら今はちょっと経営っていうのを勉強してますけど、うんうん、いろんなこと新しいことをやっぱり身につけていかないと成長していかないんだろうなっていうのがあって、で一つこれやっといてよかったなっていうものがありまして、はいはい、健康マヨネーズ私が入社した時には、うん、イタリアのフォカッチャとか、はい、あとロシアのピロシキ、はい、であと生パスタっていうのも、はい、開発の人間が手作りで作って販売してたんですね、
はいはいはい、
でその後私イタリアに料理留学するんですけど、はい、レストランで働くことになるんですね、でそこの料理を担当するんですけど、オーナーの奥さんが、はい、生パスタを手作りされてたんですよ、
はいはいはいはい、
で私がここのお手伝いするんですけど、生パスタってこういう板状にしたものをある程度乾燥させて、うん、こう切りやすい硬さになったら、うん、切っていくんですけど、うんうんうん、乾燥しすぎるとパリって割れちゃうんですよ、うん、バリバリです、はい、で柔らかすぎる水分が多すぎるとまた切った後にくっついちゃうんですね、うん、だからそのなんか微妙な加減っていうのが、うん、その時に私勉強してたんで、うん、その奥さんと一緒に働く時に、うん、部屋中にこうやって生パスタをこう広げていくんですけど、はい、ちょうどいいやつをこうやって持ってって、
はいはい、
あ、こんな役に立つことあるんだなと思って
なるほど、
うん、だからそういうふうにやっぱり日々こうやってねいろいろ精進して勉強してることっていうのは後々に、うんうんうん、役に立つんだなっていうのを実感しましたけどね、
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード2915東証プライム上場健康マヨネーズ代表取締役社長島本邦和さんでした。島本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは健康マヨネーズ代表取締役社長島本邦和さんでした。そして島本さんの選ばれました四字熟語は日々精進でございました。イタリアに料理留学もなさってたんですね。
逆に言うとその健康マヨネーズの商品開発にする熱意すごいですよね。社員をイタリア料理のレストランのシェフとして4ヶ月も5ヶ月も入れちゃう、日本のあれだったともかくイタリアに行くんですよね、本場。やっぱりすごいですね。
会社としての熱意っていうのは非常に感じるエピソードでしたよね、
う
ん、
そうですね、
はい。ぜひラジオ日経のウェブサイトも皆様チェックしてみてください。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。